おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
クセです。
はい、第537回マンワーク始まります。
はい、よろしくお願いします。はい、いやー、夏ですね。
夏です。
あー、はい。なんか最近、映画がすごいなんかね、トレンド入りしてるということで。
超ざっくりですわ、これは。
タイガはどうですか、チーカワ。
ああそう、
ちいかわの映画、
うん、
見ましたか。
あ、もう全部見てるよ。
全部もやってんの。そんな何本もやってんの。
全部見て、もう25本まで見たかな。まあこれで3分の1ぐらいらしい今日な。
え、全部続編、うん、ずっと続いてるやつ。
続いてる、続いてる、
終わってない。
そう、
ちいかわ
で全部続いてるストーリーやから。
あ、そう、
うんうん、
あ、まだ
完結してない。今だから ラスト、今なんか4人まで生き残ったところで終わったんかな。
もともと4人ぐらいしか出てきるのかな。じゃ俺知らんねんけど。
あ、そうね。
いや、なんかすごい話題になってるやん、うん、ちいかわ、ちいかわって言うて。
知らない。
知らんか。
知らぬ存ぜぬで通させてもらいます。
そうか。じゃあまあもうちいかな、はい、調べようか。
あ、そうなん。
いや、俺はちいかわ全然興味なくて。
うん。俺もないで。俺も俺も。一緒一緒。お前と。
でも、うん、うちの娘は好きやね。
うん、あ、そう。
うん。
大きい娘、小さい娘。
あ、ごめんごめん。一番上の娘が好きで。
うん。
で、なんかまあその、うちの妻と、なんかもらえるんやな、特典が。結局映画館来場特典がもう、
はいはい、
あれなんかまあメルカリとかでめっちゃ売られてんのよ。
はいはいはい、
でもその特典ほんまに欲しいから、
うん、
妻を連れて行ってきたみたいで、
あ、そう、
そうそうそう。で聞くところによると、
うん、
まあ、俺はなんかもうストーリーちゃんと聞いてないから説明はできへん、う
ん、あんなんストーリーあんねや。
いや、それが、そう、そこが意外やって、
うんうんうん、
まあ、あんなんとか言うだよ、今。ちょっと待って。あなた。
あんなもん。
いや、そう、そうやね、
うん。
なんか、思ってたんと全然違ったっていう話やね。うん、だから、そのストーリーも、うん、まあ、そんな細かいストーリーがあるか分からへんねんけど、うん、結構大人向けの内容でもあったりするという。
ああ、なるほど、うん。じゃあしっかり濡れ場とかもあって。
ああ、ごめん、ちょっと、感じが、ああ、大人って言ったらその、下の、
あ、
下じゃないね。
あ、じゃあ、まあ、死んだりとかってことやな、じゃあ。剣とかでこう切って。あれが真っ二つになって。
グロいな、う
ん、あれの断面図がちゃんと見えんねやろ。あの丸っこい可愛らしい。
違う違う違う。そういうのでもない。
こういう構造なんや、体。
そういうのでもない。そういうのでもない。
だから人間とちゃうんやな。な
どういう体のやつ、うん、まあ見てへんから何度も見られんし、ネタバレもあれやから。
うんうん、
ただなんかまあちょっと、考えさせられるようなストーリー展開みたい、
まあ、ちょっとまあ哲学的な部分もあったりするのかな。
分からんけど、いや俺はなんかそこちょっと意外やって、
うん、
なんかほんまに今まではほんまに絵だけで人気やと思ってて、
うん、はいはいはい、まあ、まあ、なんか俺その例えばサンリオ的な、
あ、そう、
そのキャラクターコンテンツみたいなイメージはあってんけど、
そう、うん、だからまあ入り口はそうなんかもしれんけど、
うんうん、
結構ストーリーが好きで好きな人もおるんやというような感じがしたのが最近ちょっと意外で、
うん、
まあ俺も全然知らんかったんけど、
はいはいはい、
そうそうそうそう、
ちいかわね、
そう、ちいかわすごい今売れてるらしいよ、映画が、
うん、まあ、なんか映画やってるっていうのはまあ知ってたけど、
うんうん、そう、
もうあまりにも興味ないから。
いや、そうやね、
うん、
そ
う、まあ、俺と接点なさすぎて。
いやいやいや、そんなことないよ。
いや、そんなことあるやろ。てかめちゃくちゃ接点あっても怖いやろ。俺がちいかわと、
確かにちいかわの T シャツ着てたらちょっと行く
そうやろ、
行くな、
イベントに参加してちいかわ
やめてくれ、やめてくれ、そう、やめてくれ、なんか
そうやろ、お大人の大きいお友達が来たら怖いやん。
怖い、
そんなイベントに。
確かに、うん、なんかちょっと子供向け、女子向けのイベントに、
こんなロンゲでヒゲ生えたおじさんがさ、
確かに
来た子みんな緊張感生むやろ。
でもすごい緊張感は生むね。
そう、
だからそこむずいよな。
あ、
まあ、このちいかわの映画館も一緒やと思うねんけど、
うんうん、
もしかしたらそういう人 おるかもしれない、
まあ、
ほんまに好きで、
うんうん、
好きなだけやのに、
うんうんうん、
緊張感を生んでしまう人、
そうやろ、
おるかもしれ
ん。俺好きやったとしても自粛するかな。
あ、
家でおる、
我慢する、
そう、みんなに緊張感生むから。
あ、それで、うん、でもそれが、うん、あの分かってる人は、うん、 できんねん。せえへんねん、うん、まあ、そもそも。
そもそも。でも好きになってしまった
もん。緊張感を生むって思ってない人が言っちゃうのよ。
いやー、だから
それ。缶バッチだらけでな。
思わな。
缶バッチだらけ。
缶バッチとか、しっかり T シャツも着て、
そう、チーカーの、うんうん、とかあるよ。
カバンにでっかいバッチみたいな
つけて。とかまああるかもしれん。ぬいぐるみだらけでな。
お面とかつけて。お前、
それさっきのな。それさっきのプリキュアのやつやな。あかんな、うんうん。まあまあ、そういうのもあるみたいなんでね。
そうか。う
ん、ただやっぱりこう、年代を、なんか隔てて、うん、やっぱちょっと人気あるんやっていうのが、
うん、
あの今まで俺も無関心すぎたから、
うんうん
う
ん、
どういうストーリーなんやとか、うん、まあ、そもそもストーリーがあるかないかも分かってなくて、
うんうんうん、
結構なんかストーリーもちゃんとあるんやっていうのがちょっと意外でしたね。
うん、なるほど。
あとね、
うん、
あのちょっと最近あの出費がかさみすぎて、
う
ん、まあ、タイガーさんはもう最近もうウハウハやでしょ。だってもうなんかあの、うん、なんか箱が出てきて、
おうおうおう、
なんか900円が出てきた、種尾の
900円、
種尾のね、
種尾の遺産
って言うんかな。まあでも出てきたからええけど、いや俺やっぱその椅子がね、
うんうんうん、
まああのリフォームして、まあ、いろんな家具とか全部その時に買い替えてんけど、うん、椅子やっぱ安いのあかんな。
うんうんうんうん、
うん、椅子がやっぱりちょうどまあ6年ぐらい経ったんかな。
うんうん、
でやっぱ椅子に、まあ、机にはお金かけてんけど、
うん、
椅子にはやっぱちょっとお金。
ああそうなんや。
俺はなんかまあ5脚以上5脚買わなあかんから最低、は
い。でも確かになんかプラスチックのやつやったな全部な。
そうそうそう、
お前な。
これほんまやね。
ほんまなんや。ごめん。
でも
なんかほんまなんや。
ボケてたんや。
ボケてた。
なんかでもプラスチックじゃないねんけど、なんていうの、
うん、
プラス。
プラスメッセージ。
何それ。プラ、なんかほんまでもプラスチックじゃないねんけど、ちょっとしょぼい感じはしてて。
うん、
何やろあれ素材。プラスチックちゃうほんまに。
おー。しっかりプラスチック。
うん。
うん。うんうん、いやそんなことも
しない、うん、しっかりしたプラスチック
しっかりプラスチックやった
んや、うん、だからまあ 5,6 年は持ってんけど、
うんうんうん、
ついにやっぱちょっとバキッとか言うようになってきて、
はいはいはい、
だから椅子をついにまあ5脚全部
5脚全
そらそうやん、それはしゃあない
で、しかもええやつちゃんとしたやつに買い替えんのやろ5脚全部を。
そうまあだからその椅子ってまあピンからキリやん、
うん、
でも椅子って意外に高いな。
高い高い、
ほんまに。
まあ、うちんちも、ほんまについ最近、
うん、
あの、ジム用の椅子というか、
え？
あの、ジム椅子が一個潰れてん、うちの。
くるくる回るやつ。
あ、そうそうそう。
あの、コマが下3本ぐらいつい
てる。あ、そう。
はいはい。
まあ、うちの家、まあ、それぞれ、なんか、書斎じゃないけど、
うん、
があるから、
うんうん。デスクワークするような。
用の椅子が一個壊れてん。
うん、
だからそれも普通に、まあそれなり別に安くなくて安くないし高くもないやつで1万5000円ぐらい、
うん、はいはいはい、うん、そうよな、
うん、
そうなのよ、うん、で前は5、6000円の買ってて、
あ
そのプラスチック、
はいはいはい、
めっちゃ強いやつやけど、
強化プラスチック、
強化プラスチックにお世話になってもてかそもそもプラスチックかどうかも微妙やけど、まあでもそれに近い素材、
うーん
でそれだから買い替えた後に、
うん、
息子の部屋のエアコン潰れてん、
うん、あーはいはいはい、
立て続けに、
うん、
ほんでそれを修理せなあかんやって、うん、でまあ結局5年保証も切れてるから、
うん、
修理依頼かけたら、
うん、
買った方が安いですよって言われて、
うん、
で結局それで10万ぐらいまたかかって、はいはい、もう今はもう破産寸前うち、
うちんち、
うん、
車壊れまして、車買わなあかんっていう。
ちょっと待って、超えてくんなよお前。え、ちょっと待って。
桁ちゃいまんねん。
いやいや
一桁ちゃいまんねん。こっちは。
あそうです。
こっちは一桁ちゃいまんねん。
ま、マジの話？
マジの話。
もうあのお世話になったやつ？
そうそう。
俺もよう乗せても
らった。そう。もう
で、ちょっと待って。
一回道で普通に止まったからな。
ブレーキ踏んで。
うん。何もなし。
え、でも修理出してんかった？
出してんけど、
うん、
やっぱりあの走るけどちょっと変な感じあるし、
うん、
あのエアコンがもう効かん。
あ、それはもう無理やな、
うん、でエアコンガチで直そうと思ったら20万ぐらいかかるって言われて、
あれ俺うちのお金ぐらいや、
うん、だからそれやったらもう、まあ、車自体調子悪いし、
ね、
エアコンも効かんし、
うわ俺よりも出費めっちゃかさんでるやつおったよ横に。
すまへん まあまあ、まあ、でもちょっと一括ではちょっと機微からローンにするけど。
あ、でも買い替えんねや。
買い替える。
あ、そう、うん、どんなん寝れるやつ。
いやー、まあロールスロイスか。
でなん、
あ、まあ、ええやつ、長く使えるやつ。
いや、そう、いや、高いから長く使えるとは限らんよ、
うん、
ああ、そうですか。
そうそうそう、
車の出費えぐいな、
うん、
車俺ほんまに興味ないからあれ分かれへんけど、
そう、まあ、
金額とかも全然分かれへんけど、うん、めっちゃでかいやつにしてほしいな。
いやいや、俺が運転できへん。だから結局 K や。
そう、
うん、
まあ、そうですか。
俺が運転できるって
な
った
。じゃあこの夏ちょっと出費かさむね、お互い。
そうやね、ほんまに。
やばいな。
種尾の遺産じゃ追いつかへん。
いや、確かにな、うん、まあ遺産と思って残してないと思うけどな、うん、種尾も、うん、そうですか。
なんやったら、うん、うちんちもエアコンちょっともう怪しいからな。
そうやねんな、うん、
で洗濯機もちょっと怪しい。
嘘、
うん、だから両方も10年使ってんねん。
あ、だからな、結局同じぐらいのタイミングでやっぱ潰れんねんな。いや、うちもな、もう冷蔵庫がやばいねん。
ああ、そう。
いや、分からへんで、ね、うん。まだ頑張ってくれるかもしれんけど、うん、でももう冷蔵庫だけ買い替えてないね
ん。うんうんうん。
リフォームした時に。
はいはい。
だから12年とか、3年とか、
うん、
もっと頑張ってくれてるかも。
うん。
けど、いつ壊れるか分からんからな。
まあな。
急に止まるやん。
ああ。
だからやっぱ電化製品ってあれやな、同じぐらいのタイミングでやっぱ全部潰れていくな。まあまあ、
そのリフォームとかな、何かしら、うん。俺も家引っ越したタイミングで、ていうか結婚した時に買ったやつかな。
うん、
そのエアコン1台と、洗濯機は。
はいはいはい。
だから11年ぐらい。
で、壊れそう、
うん。そう。もうちょっとなんか、ギギギギギとか言ったりしてる。
音出してねえな。
あ、俺が口でな。
何の説明してくれてんやろか。この子は。この子は今何の状況を教えてくれて
んの。エアコン動いてんの見ながら、俺が口でギギギギギって言って。
じゃエアコン正常やん。
エアコン
正常。今何の話してんの。あなたがギギギギって言ってるエピソード。
俺が壊れかけてん
の。お前が。お前の話。そうそうそう。あ、そうですか。う
ん、でも帰ってかないからな。
なるほどね。
はあ、俺は頑張らなかったな
っていう。頑張ってい
こうぜっていう話。
まだな。まだまだ頑張っていか
ん
な。
そうそうそう。
まあ、ギギギって言わんかったらええだけや。お前は。
嫁が心配そうで横で見て
る。心配はするやろ。
大丈夫かしら。
そらなるやろ、うん。あんま言わんからな、うん。壊れそうな人こそ言わんから。
そうか。
ギギギって。
ギギギって言わんか。
うん、人はな。
そうか。
まあまあね。ちょっと出費かさみますけど。
そうやね。
まあ、頑張っていきましょう。
頑張らなあかん、うん、マジで。
楽しい話していきましょう。
そうやな。コア軍全然来ておりません。
なんで
うん、
あ、そう。これマジで？
マジで。
マジで来てない。
コア軍全然まだ来てませんね。
まだちょっとでもあれか。
はい。
あの乗ってないんじゃない？
うん、
まあ今どう ？8 月入ったばっかり。あ、うん、でもまだ9日あるといえども。
そうやな。
ちょっと遅い。
ちょっと。
いつもの感じよりも。
危機感持ってほしいかな。
どういう立場で？
うん、
欲しい。
欲しい。持ってほしい。
俺らがもう今危機感感じてるってことやな、
そうそうそう。もう、まあ、だから一緒に。共有してほしいというか。
なるほどね。マ、
う、
ー、
ん
まあ、聞いてる人に届け、このメッセージ。
そうやな。
うん、
ちょっとまだ。
一本でも。一本でもいいんで。
一本でもいい、ほんまに。
ね。
うん。
うん、
ちょっとそれ頼ます。
不可解な出来事があったこと。
そうそうそうそう。
なくてもいい、
うん、そう。もう、どんなんでもいい。俺らがどうにかするから。
うん、まあな、うん、エピソード欲しいですよね。
そうそう、どんな内容でもええねん、うん、俺らがどうにかするしできるから、俺らは。
あ、そうですか、
うん、
じゃあまあ怖い、もう正式にちゃんと言っとこうか。
そうやな、
このタイミングで。
そうやな。
じゃあコア軍、
コア軍、
8月9日締め切り、
はい、
怖いエピソード、
うん、
怖い人コアの話でも、
うん、
幽霊関係でも、
はい、
で怖い作品紹介、
はい、
でも結構ですんで、うん、お便りお待ちしてます、
うん。で怖くてまだ見れてないもんの紹介とかな。
あ、怖そうってことね。
そうそうそう、うん、怖そう、
噂では聞いたけど、
そうそう、
怖いらしいですとか、
うん、あとこれやったら痛そうとか。
いやいやいや、勝手にやってくれよそれは。
これってやったら痛そうですよね、みたいなんでもいい。
それやらなあかんねやろ俺ら、
うん、
やって発表せなあかんやろ。
まあまあ、肘完全に逆に曲げるとか。
いやいや、
これ痛そう、
いや痛いや、もう痛い、絶対痛い、
うんうん、とか、うん、そういうな、飲んでもいいし。
すねに分鎮、
そうやな、
落とす、何メーター、ね、
寝てる人の弁慶に分鎮落とすとかな、
うん、
何メーターまでやったら耐えれるか、
そう
で何メーター以上やったら骨折れるか、
やめてくれよ、怪我のないやつでね、うん、まあでも怖い話、
はい、
中心に待ってますんで、
待ってます、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
全然来てないということでね、
はい、まあ、ちなみに言うとブリーチカルタも、
うん、
もう締め切り過ぎたけど、
過ぎたよね昨日、
うん、そう
昨日や、
はい、
うん、
まだあの感染したいという方は、うん、あの直前まで、
直前まで、
はい、
待つ、
連絡くれたら、メールでも DM でも何でもくれたら、
うん、
はい、もうあの全然受け入れますんで、
そう、
はい、
来てほしいんや、
こっちももっと来てほしいです、
そうやな、
正直、
まあ、ほんまんな、
はい、
あ、確かに、まあ、いい場所ではあるんでね、
そうなんです、はい、8月29日なんで、
まあ、タイガ自身もやっぱりもう念願のカルタ対決ということで、
まあ、確かにね、
うん、
そのブリーチという漫画で、
うん、
さらにそれのポエムってなったら、まあ、かなりニッチなな、
確かにな
る
か
な、狭き門になるから、
うんうん、
まあ、行こうっていう人は、まあ、確かに少ないとは思う、
うん、
ただまあ俺たちに会いに来てくれるっていうつもりで、
うん、
はい、まあそうですね、来ていただけたらなと、
そうですね、
はい、
はい、
まあ、誰が会いたいんか分かれへんけど、それ、
まあまあまあまあでもね、まあ、ぜひお願いしますということで、
はい、
まあ、こちらの方も締め切ってますけど、
はい、
DM くれたら大丈夫ですということで、
も
いつでも、
はい、いつでも大丈夫、
8月28日までね、
はい、
はい、ということで、まあ、ぜひよろしくお願いします、
よろしくお願いします。
じゃあ、まあ、最近でもタイガーはどうですか。
最近はね、
うん、
前から
車潰れたでしょ。
車は潰れた、マジだるいなあれ、ほんまにな、嫁が乗ってる途中、まあ、道の真ん中で止まったから、
あ、奥様が、
そう、
あら、まあな、まあでもな、前からな、
う
ん、音しててん、
そうやろ、変な音ずっと、
え、あれはお前じゃないよね、
キュイキュイ言うたから、
キュイキュイ言うたからな、うん、まあ、ちょっと怪しいなと思ってて、う
ん、まあ、キュイキュイなるやつスピーカーを車の下につけとってんけど、
いや、それやん、
そっから鳴ってたと思う。それをじゃ、それ聞いた、
いそ、
あ、聞いてくれたんや、
あ
俺の新婦
あ、お前聞かすつもりでやってたやん、
そうそう、 俺が作ったやつや
ん、ね、じゃ あ、うん、壊れてはなかった
そ, う そ, う
それは原因じゃなかったやん、
ただそれつけてるっていうことはもう俺が壊れてんねん
いや、もうええわ。お前が壊れてる話、もうええわ。わかった、わかった。車も壊れた。お前も壊れてたということやな。
どうにかせな、
はい。
さっき、エヴァンゲリオン見てな。
はいはい。
そう、前から言うとったと思う。
はいはい。見たというのは？
エヴァンゲリオンの旧劇場版というか、旧、うん、まあ、アニメシリーズと旧劇場版まで見て。
うん、旧っていうのは古いってこと？
そう。
だから、あともう一個、こう新しいのがあるん、
そう、新劇場版、
あとこれだけが見てないってこと、
そう、新劇場版は映画が4本あんねんけど、それはまだ見てなくて、
最近のやつが4本あんねん、
そうそうそう、
だ旧劇場版っていうのは、まあ、2000年までにやったやつ、
そう
ってことや な、 そうやな、俺行ったやつやもん、
ああそうなんや、
多分どれか行って、
ああそう、
多分2本目ちゃう、
あ
だから俺な、
じゃあ真心を君にや、エアー真心を君に、
ほんまに何も覚えてなくて、
うん、
あのこの俺が行った映画の最後だけ覚えてんねんけど、
うん、
なんか綾波レイが海辺かなんかでシンジに首絞めたんかな、
あ、はいはいはい、
で、うん、気持ち悪いって言って終わった、
はいはいはい、
だけがそれ、うん、そうやろ、
そうそうそう、
だから俺それしか覚えてない
ねん、うん、
で何の話か全く分からん、まあ、2時間ぐらいを
そうやんな、
ほんまに分からなくて、うん、だからその1枚の最後だけしか覚えてない、
うん、
これだから最後の映画ってこと、
そう、旧劇場版やな。
の2本目。
本目、
ああ、やっぱそうやったんや。
うん、まあ、言うたら、あれ、アニメ版が26話まであって、
はいはいはい。
で、そのアニメのダイジェストが1本目の映画やね。
ああ、まあ、総集編みたいな
感じ。そうそうそう。はいはい、で、まあ、途中でちょっとオリジナルの演出も挟んではいんねんけど、
はいはいはい。
で、2本目の映画が、アニメの25話と26話を作り変えたやつが2本目の映画やね。だから絶対に意味わからんねん、それだけ見ても、い
や絶対意味わからん、
うん、
だから何が気持ち悪いんかもわからんままやねん、うん、
それは全部見た俺もわからん
そうですか、うん、あ、見てもわからん、
見てもわからん、
なるほどね、
そうそう、あれはでもな、そういうもんやねん、
え、ということは、
うん、
最終的に映画は、
うん、
その26話分から何も進んでないんや、そのアニメの26話までやったんでしょ、
そうそうそう、
で25と26の、うん、そのオマージュしただけってことは
作り変えたやつ
ってことは26話やもう結局
で完結、
あ、完結してたも
う、そうそう、あれはあれで完結、
あ、そう、
うん、
あ、よう分からんままやったな、
そうやな、
あ、
まあだからざっくりした感想をまあちょっと言うていくと、
なるほどね、
まあ、
俺気になってる質問コーナーみたいなのは、
あ、じゃあ最後に設けるわ、
いいですか、
うん、あの、まあ、あの答えれる自信マジでないから俺
じゃあ聞かんとこかな、
まあまあでも一応聞いてくれてよ、
あ、
うん、まあ、俺のまあ作品全体のざっくりとした感想は、まあシンプルに好きな作品ではないわ、
ああ、まあ好みではないってことね。
そうそう、好みではない、まあまあまあ、し、ほんまに意味わからんかった。
意味わからんねや、
うん、やけど、
うん、
まあある意味この楽しめたというか、
うん、
なんか
何を、
なんかな、
何を、
作品の内容というより、
うん、
ほんまにエヴァンゲリオンっていう存在というか、
うん、
そのそういう作品が作られたっていうことが面白いなとは思うね、
うん、
あれまあ言うたら1995年に毎週夕方にアニメで放送されとったわけやねんけど、
夕方にやってたんや。そう、俺はなんか深夜のイメージあるわ。
いやいや、もう当時は深夜アニメなんてなかったもん。
ああそう、なんか夜にやってたイメージ。
6時か6時半ぐらい。
ああそう、めっちゃゴールデンタイムや。
そうそうそう、だあの時間帯ってまあまあロボットアニメもやってる時間帯やったから、
ああそう、
多分その流れやったとは思うけど、
うん、
まあ、内容なんて全然今までやってたそんなロボットアニメと違うし、
はいはいはい、
もうまあ、言うたらほんまに難解やねん、
うん、
内容が
難しいってことよね。
難しい、ほんまに、あのちゃんと見てても、
うん、
あの分かるか分かれへんかぐらいの。
ああそうなんや。
っていうかまあ、
てか分かりにくいってこと。
そう、っていうかまあむしろ分かりにくく意図的にしてると思う。ほんまもっと分かりやすく作れたはずやけど、
うんうんうん、
分かりにくくしてる部分も絶対あるし。
なるほどね。
でまああのこのなんていうかな、主人公たちの心の中の風景みたいなのが終盤めっちゃ増えてくるね、
うん、だからシンジ君との心の 心の中
なんかもうなんか人の心の中を映像化しようとしてるから、
うん、
もうなんか映像の羅列でぐちゃぐちゃやね、なんか、でそこら辺もなんかよく分かりにくいし、
うんうん、
っていうのがあって、まあただまあそういう映像的な不思議な演出とか、
うん、
例えばシンジ君のあのうじうじしたキャラクターって、うん、まあまあ今の俺からとったら、
うん、
まあああいうキャラクターっておったりもするから、
うん、
あれ以降多分さらに増えたやろうし、
うん、
で実験的な映像みたいな作品とかも見たことはあるから、
うん、
映像的な新鮮さは結構俺は少なくて、
うんうんうん、
だからまあそこら辺はグッと引き込まれる部分はなかったんやけど、
はいはい、
ただこれがこういう作品が95年の夕方にアニメ化されてたっていう衝撃って俺すごかったやろうなと思って、
うん、そうなんかな、うん、だから今までにない作風やったってことやな。
ほんまにそうや
と思う。95年っていう、
うん
うん、まあ、俺らが小学校6年とか、
そうやな、
中1ってことやんな、
うんうんう
ん、
だからなんか今俺はやっぱりこのいろんなもん見てしまってるし、
はいはいはい、
でこの内容もな、結構やっぱりシンジ君の青臭い、
うんうん、
なんか自分の存在とはとか、
あ、
なんか頑張らなあかんでも頑張られへんとか、
はいはい、
なんかその葛藤とかを、
長男だろうとか、
あ、そう、まあ、最近やったらそういうな、炭治郎とかもおるけど、ああいうなんか心の葛藤みたいなのを描いてるのが、うんうん、今40過ぎた俺にとったら、
うんうん、
やっぱちょっと青臭いなと思うね、はいはいはい、だからあれがもっとあの中学生高校生の思春期とかに見とったら、
うん、
もうめっちゃ刺さったんやろうなと思う。
なるほどね。だからそれが人気出た秘訣か
っていうのは一個あるとは思う、ね、
ま
あ、
なんでなんやろうなとはずっと思ってて、う
ん、いやほんまな、内容だけ見たら、うん、マジで意味わからんし、であと
マジで意味わからん、
エロいシーンもあるしグロいシーンもあるし、
はいはいはい、
でも時間帯的に言ったら子供も見れてしまう時間帯やん。
確かにな。
だからなんかめっちゃ変な構造というか、
うん、
誰でも見れる時間帯にあんなわけわからんやつやってるけど、
うんうん、
でもロボットアニメっぽい体を取ってて、
はいはいはい、
でバトルシーンもあったりもするけど、
はいはい、
でもすごいなんか内側の描写みたいな、
ああ内面の
な、内面の描写とかもあったりとかして、
そう、分からんもんな、子供とか見ても、
そうそうそう、分からんと思う、
あ、大人が見ても分かってない
よ
な。
いやそうやでだからなんかめちゃくちゃ変な作品やなと思って、でそれがなんかめっちゃ面白い、あれのエヴァンゲリオンしかないなと思う。 ああいう現象を起こせる作品って。
なるほどね、うん、まあ、だから話題になったんかな。うん、いやでもそれにしても残りすぎじゃない、エヴァンゲリオンの名前。
まあ
人気ありすぎというか、
なんか一個はパチンコで跳ねたっていうのあるらしいね。
パチンコで？
そう。
あ、そう。
なんかリアルタイムで、うん、あの見てた時は、うん、そこそこの跳ね具合やったらしいねんな。これはあの一緒に見てたやつからの情報やねんけど、実際どうか知らんけどな。
はいはい、
でその後パチンコ化された時に、うん、またそこでも大きい流れが一個できたらしい。
なるほどね。
エヴァを見ようっていう
火がついたやつ。
そうそうそう。
あ、じゃあちょっと間空いてるんや。
みたい
やな。俺らがだから中学の時に。そうそう、うん、めっちゃ火ついた、うん、もう3巻か4巻かもうそれ以上出えへん買った時あったやん、うん、そっからまたちょっと時経て、
でパチンコ化されて1個火ついたっていう話もあんねんけど、
そうなんやな、うん、まあ、そういう説もあるってことやね、
うん、だからそこら辺がな、なんか、うん、エヴァンゲリオンでしかできへんような、
うん、
なんか不思議なその世界というか、
うんうんうん、
その現実とのリンクというかな、
うんうん、
当時の時代と照らし合わせても。
なるほどね、
うん、
まあ、あともう一個はでも俺その当時の中学生が見てた一つの要因としては、
うん、
綾波レイやと思うねんけど。
あ、でもそこもあるわな。
わかる、
まあ、でもほんまに新宿もそうやけど、
うん、
そのあんなうじうじしたキャラクターって今まで多分おらんかったと思うし、
うんうんうん、
で綾波で
確かに主人公やのにな。
そうそうそう、
主人公っぽくないというか、
そうで、うん、綾波レイみたいなああいう無機質な女の子もおらんかったし、
可愛くてな、
可愛くて、まあ、うん、デザインも含めてそうやろうけど、うん、だからそこら辺もまあ一個絶対理由としてあるような。
あると思う。
ああ、跳ねた。
俺は綾波レイだけをしか 見ることできへんかったから。
え、
そのだから内容分からんから、
うんうんうん、
花見レイヤーぐらいしか当時
認識として
な。そうそうそうそう、うんうんうん、でもあの子が何をしてるんかとかも全く分からんし、
うんうんうん、
あとアスカ、
アスカな、うん、まあまあ基本なやっぱその3人がメイン
やから。そうそうそう、やっぱな、だキャラのなんかあれもあったんかなとは思ったりする、その当時は。
まあな、
うん、
まあ、そこも大きいよな、
うん、
なんか俺でもあとはなんかそのやっぱな、不安定やねん全部が、
精神的に
的に、
うんうん、
でそれはキャラクターが不安定っていうより、
うん、
作った庵野さんが不安定やねん。
あ、そうなん、
うん、だから言うたらアニメ化も、うん、まあ、いろんな大人の事情があって、うん、思い通りに26話完結できへんかったから、
うん、
また作り直したっていうわけなんやけど、
映画のな、
そうそうそう
ってことやな、
う
ん、その25、26だけとか、
そうそうそう、
うん、
でもさらに納得いかんからまた新劇場版も作ってるとか。
ああ、そういうことね。
で
新劇場版は、うん、この26話以降やるんじゃなかったんやったっけ。
いや、それは見てないかしら、
分からんのか、
うん、あ、なんか俺はパラレル的な話やったと思うねんけどな。
あ、うん、なるほどね。
そうそう、
あ、じゃあもう大元はもうこれなんや。
そうそうそう、
結局、
うん、
わけ分からん26話
そうやなが
もう基本なんや。
うん、
あね、
なんかその、シンジ君とか、
うん、
アスカとか、
うん、
綾波とかの、うん、その心の葛藤の揺れ動きとかも、
うん、
めっちゃ描かれてて、
う
ん、でもこれってもう庵野さんじゃないんかなって思うね。
3人、
え、
3人、
いや、でも、でもその可能性はある。
あ、
うん、自分を分けて投影してるとか。
なるほどね、
うん、
あ、
この部分、俺の心のこの部分はアスカにしてとか。
あ、そう
ぐらい、なんかもうグラッグラしてんの、みんなもう。
そう、
なんか逆に俺
定まってない、
そのエヴァンゲリオンという作品おもろいとは思わんけど、
うんうん、
エヴァンゲリオンを作った庵野さんに結構俺興味湧いて。
逆にな、
うん、まあ、実際なんかほんまに病んでた時期とかもあったらしいから、庵野さんが。
あ、そうなんや、
うん、
へ
え。なんか庵野さんってこれどういう感情でこの作品に向き合ってたんやろみたいな。
あ、なるほどね、
うん、だからなんかその背景がめっちゃ気になる作品やったなと思う。
あ、なるほどね、うん、そうか、
うん、
まあ、見た結果今の感想はそういう感じ。
そうそうそう、まあ、もともとな、やっぱり好みじゃない作品っていうのは俺はまあ見る前から思ってて、まあ、
大前提でな、
そう
イメージもあったし、うん、まあ、でも全然情報なかったわけじゃないもんな。
そうやね、
言うたら
だからそこもそうやね、なんか知ってもうてる部分もあったから、
うん、
まっさらな気分でエヴァ見れてないし、
ああまあそうなんかな、うん、でも俺はなんかこんなに情報いっぱいあな持ってんのに、うん、一つの線につながらんっていうのは事実やね、
うんうん、
今も、
うんうんうん、
なんかいろんな情報入ってくるやん、
はいはいはい、
でも誰が何のために戦ってんのかがまず分から
ない、あ、はいはい、
でその綾波レイとかアスカとかシンジ君は、うんうん、誰のためになんで頑張ってるのかも分からへんねん、
なるほどな、うん、まあ、ある程度はでも説明できるかも、まあ、俺も一緒に見てるやつは、うん、ある程度エヴァ一回見てて、
うん、
ある程度補足情報を知ってるやつと見てたから、
あ、なるほどね、ちょっと解説も
そう聞いたりもしたから、なるほど、ね、
あ、そうか、
うん、何が分かれへん部分、
だからまず死闘って何なんはこれいけるこのそのだからなあの、うん、あいつらは、うん、何のために誰と戦ってんの？
知らんよ。
1個目から無理よ。知らんの？
知らんよ。
使徒が何か分からんまま？
うん、よう分からん俺は使徒が何か。
結局、
うん、
じゃあもうこれはもうやめよう。
うん、
あの、カオルっておったやん。うん、あの白髪の、
はいはいはい。
これ使徒ちゃうかみたいな、俺が中学の時はなんか、うん、そういう噂流れてて、
うん、
あれは結局何やったんあいつ、
使徒やね、
使徒なん、
あ、そう、
カオル君は、
カオル君は使徒やね、
え、大丈夫みんなこれネタバレ
でもな、
カオル敵ってこと、使徒イコールお前ほんなら使徒イコール敵なん、
うん、
この認識は合ってんの、
なんかそれもようわからんねんほんまに
だから使徒周りは無理ってこと
やろ、そうやな
でもそれわからんかったらさ、うん、このアニメめっちゃおもんなくない、だって何と戦ってて使徒、うん、の目的何かわからんから、
そうやねん、だから入ってけえへんねん基本的にいろんな情報が
え、これ分かってる人おんの、
いやだからな、ちなみにほんまにこれ理解しようと思ったら、
うん、
アニメをマジで一言一句逃さず、
うん、
しっかりと見て全部の情報を記録して、
うん、
全部整理せんと、
うん、
何がどうなってんのか理解できへんと思うね、
あ、そんなに複雑な、
複雑で、しかもそれをできる人ってそもそもあの世界観が好きな人やと思うね、
あ、
で俺はそもそもあの世界観そんな好きじゃないから、
うん、
考察したくなるほど入り込まれへんか
った、あ、なるほど、
うん、
あ、まあ、追いかけることは してないよってことね、
は
いはい、じゃあまあ使徒周りは今日は無理ってことね、
無理無理、
まあでも薫、うん、は使徒やったんやな、
薫は使徒でした、
これ決定、
ああ、
うん、
しかも薫君って23話か4話ぐらいに出てくんねやんか、
最後の方やもん、
最後の方で1話しか出てこんくてもう終わんねん、
え、
出番終わんねん、
少な、
そうや、
え、めっちゃなんか有名なイメージやねんけど、俺は
そうそう、めっちゃちょっとしか出て、俺もびっくりした。めっちゃちょっとしか出てきへんやん。
マイナーキャラ。
むしろ。そうやな、ほんまに。むしろそうやで。
ピラミッド型のやつと一緒ぐらいの時間。
そう
やな、
そうそう、ね、ぐらいしか、1話しか出てきへんから。
うん、あ、そう。
こんだけと思った。
なるほどね。うん、じゃあ、まあ、カオルくんは一応使徒やったんや。
うん、
じゃあ、怒り玄度、お父さんやね、
はい。はいはいはい、お父さんね。
これね。
うん、
これがだから、いいやつなの。
まあ、いいやつも、まあ、
見方にもよるけど、
そうやな、
なんかまあその俺が当時のイメージよ、
うんうん、
なんかお父さんやけど、うん、お父さんっぽくないというか、
うんうんうん、
でシンジ君はシンジ君でなんかお父さんの期待に応えなきゃみたいなイメージの関係性やって、
うんうんうん、
でこの怒り言動は何を目的としてあそこに、うん、あの座って腕組んでるその腕組んでというかこうずっつもこう顎に、
うんうん、そうやな、うん、で横になんかおっさんリーゼン白髪のリーゼントのおっさんが横に積もったって、ね、
それなんでな
あれはね
一応一番偉いさんってことでいいの、
そうそうそう、
あのチーム
あのネルフっていう組織の一番偉いさんやね、
あ、う
ん
う
ん、
あ、それはそうなんやな、うん、だからあの人が一番偉いさんで一番いい人なん、
いやいいも悪いもないね、あの人の目的がただあるだけやね、
あ、なるほどね、
うん、
あ、じゃあ、まあそれは人を倒すと、
うん、違う。
え、違う。
違う、ね。
え、目的。
いや、これもな、俺は、
まあ、分かれる？
いける？一緒に見たやつからの解説やから、
うん、
あの、ちょっとどこまで正確かに言えるか分からないけど、
なるほどね。はいはい。
最終的になんか、うん、あの、ネルフの地下に、
うん、
なんか、名前忘れたけど、リリスやったっけな。
うん、
なんかし、あの、槍で刺されてたやつおった、覚えてる？
分かった。
うん、
あの、顔、
なんか
目いっぱいあって、そう紫と白の、
あ、そうそうそう、うん、
おったおった、
あいつと何やったっけな、使徒が接触したらなんかサードインパクトが起こるんやったっけな。
え、ちょっと待って、ほんなその刺さってるやつは使徒なん、うん、
あれ使徒やったはず。
あ、それは使徒やねんな。
うん、確か。
で、なんか槍も結構有名な名前の、
そうそう、ロンギヌスの槍っていうやつな。
な、
う
ん、結構出てくるやな。そうそう。あ、それ槍刺さってるやつが近いのおんねや。
そう。
はいはいはい。
で、あいつと使徒かなんかが接触したらサードインパクトが起きて、うんうん、
サードインパクトとは
なんかこの
爆発的な、
そう、大爆発みたいな。もうセカンドインパクトまでもう起きた後の世界やね。
あ、そういうこと。
そうそう、だからもう世界はほぼ滅びかけてるみたいな状態。
あ、そうなんや。
そうそう、
あ、もうすでにそういう状態なんや、うん、でサード起こったらやばいでいうことで、 それを阻止せな言うて、
いやでもあのそれをわざと起こすのが目的やね、うん、なんか順序をちゃんと経て、うん、サードインパクトを起こすことで、うん、世界中の人間が一つになるっていうことが目的やね。
うん、ちゃんと聞き取れてんけど、うん、意味わからん。
まあなんかな、
一つになる、
大きい爆発が起きて、うん、もう世界中の人間がもう一つのなんか精神体みたいな、
うん、
精神が全世界の人間の世界がの精神が融合して一つになるっていうのが目的やね。
おやじ、やばいやつやんけ。
で、しかもな、
ええ、ことなんか、
これな、ネルフの上にゼーレっていう組織おって、う
ん、
あの、
それは知らん、初耳よ。
板がいっぱいあって、なんか、
いや、それはもう全くわからん、覚えてないっていうか、知らんかも。
ネルフの上層部、ネルフに指令を出す、なんか、
あ、でもなんかそんな
黒幕みたいな集団がおんねんな、はいはい、全員板になって喋ってんねんけど、
は
い
は
い、板が喋ってんねんけど、
うん、板が喋って
る、そうそうそう、これも俺びっくりしてんけど、うん、その板、でっかい板があって、うん、でな、番号みんな振ってあって、
あ、なんかあったかもね、は
いはい、でなんかサウンドオンリーって書いてあって、まあ、はいはい、音声のみって書いてあんねんか、
はいはいはい、
だから俺はこれ見てて、うん、あ、この人たちはどっかから指令してて、うん、で今は映像は切ってて音声だけ で、
はいはい、
ここ
でリモート会議みたいな感じ
で、ね、そう、はいはい、やり取りしてんねやと思っとってやんか、はい
はい、そうやろ。
で俺一緒に見たやつ、見てたやつ聞いたら、はいはい、うん、あの、
うん、
板自体がもう本体らしいね。
ほんまかそれ。それは間違ってないから大丈夫。それだいぶ変わってくるね。本体やった。
そう。
本体。音しか出されへん本体ってこと？
そう。だから本体で、ご丁寧にサウンドオンリーって書いてくれてんね、うん。もう書かんでよくない？
書かんでええし。
本体が音のみって自分で言って書いてくれてんね、胸。
それしかも一人じゃないやろ。
そうそう、12人ぐらい俺。
それ何があった
？12万人ぐらい俺。
ややこしいな。あ、うん、そう。じゃあ12人何があったんそれ。
知らん。
12万人もう言いにくいな、ほんで。うん、何があったの、
ね、?12 人前で、前でもええけどな。
うん、もうどっちでもええわ、もう。それ何かあったってこと？
知らんけどな。
そのセカンドインパクトまでに。
もしかしたらなんかそういうものになってしまったんかもな。
ああ、そういう世界線、
そういう精神をものに転送してそうやって生きてる存在なんかもしれへんけど。ああ、
でもそいつらが指令出してる。
そうそう、それがゼーレっていう組織やね。
組織、そのゼーレっていう組織やばない。でいたやろ。
そう、いた。
結局
板が仕切ってる組織、12枚の板が
音だけのな、
うん、サウンドオンリーので、ゼーレは、うん、いろんな組織を下に持ってて、まあ、中国とかいろんな国にも、
そうなん、
ネルフみたいな組織がいっぱい
ある。ネルフだけじゃないと。
ないね。で、ネルフは基本ゼーレの、意思で動いてんねんけど、
うん、
ただゼーレの意思と碇玄道の意思、うん、まあ言うたら目的やな、
うん、
は違うねん。
ああ、なるほどね。玄道はその先の世界一つに。
いや、実はこれが、うん、それはゼーレの目的やねん。
あ、これは玄道の目的じゃなかった。
そう。で、玄道は、うん、みんなの精神を一個にした中でもさらにみんなが個々でちゃんと精神を持ってるっていう状態にしたいらしい、ね。
あ、そう。あ、そうですか。
そう。としか言われへんか。あ、そうですかしか言われへんやん。
他の選択肢ないやん。あ、そうですか。
っていう風に俺は聞いてん。その一緒に見てるやつから。
え、でもさ、その、すごいよね。その説明なかったら、うん、そこないってことやろ。そのストーリー26話見てて、
うん、俺は分からんかった。 もしかしたら見てたら分かんのかな。いや、分かるわけない。
まあちょっと間空いたりしてたって言ってたやん、うん、結構まあ、見始めてからさ
忘れてる部分もある。
この26話まで続けて見てないから、うん、もしかしたら飛んでる部分とか、うん、今日そこまで飛ぶかな。結構重要なとこじゃない。その怒り言動の目的とそのいたどもの、うん、その目的が違うとかいうのは、うん、結構重要っぽい感じするけどな。
まあな、いやここら辺もなよう分からんのよな、まあ、俺が聞き逃しただけなのか、なるほど、忘れただけなのか。
まあでも補足あってよかったね。
そう、
それでだいぶちょっと補えるもん
な。そうやな。
じゃあ、あれよ、あの子、あの人どうやったん結局、うん、女の商店ペンギン飼ってる、
はいはいはい、美里さん、
美里さん、うん、で家事、
うん、領事君、
家事領事やった、うんうんうん、これなんかちょっとスパイっぽい雰囲気のイメージがある、ね、うんうんうんうん、あれはあれはそもそも誰のスパイのイメージやったのか分からない。
ちょっと待って、それ忘れたな。
でも悪いやつやったん結局カジ君は。
カジ君はまあ、
まあ、どの目線から悪いって取るかも、
そうそうそう、
まあ、あれやもんな、うん、変わってくるから。じゃカジはもう分からんか。カジ
周りは何のスパイやったか忘れ、スパイはスパイやね、う
ん、あスパイはスパイなんや、うん、じゃあ美里さんのこと裏切るん彼氏やったやんな、
もともとな。っていうか大学かそれぐらいの時に付き合っとった
2人。あ元彼、
そうそうそう、元彼、
元彼設定か。
そうそうそう、
そういうことね、
うん。まあでもなんかやってたけどな途中で、う
ん、そんなシーンあった？
あんねん。いやだから結構エロいねんあれ。
あ、
濡れ場あるし普通におっぱいとかも出るし、
でなんかそのイメージもあんまない。
普通に中学生のアスカとかの胸チラとかケツとかいっぱい映すから、
あそれはなんかイメージあるな。
なんか結構中学生を性的に描くみたいなシーンもめっちゃある。
あ、そう。
だからそういう意味でも、
あれ中学生やったっけ？
そう、中2。
高校生じゃないの？
じゃないじゃない。中学2年生やったかな。
あ、だいぶ大人びてんなそれやったら。
そう
そう。綾波レイもな、うん、アスカも。
でお前が見に行った映画やったら、うん、シンジがアスカのおっぱい見て精子出すシーンとかあるけどな。
いや、もう全く覚えてないわ。
最低だとか言いながら手にめっちゃ精子ついてて。
そう。うん、まあでもそれ中学校やったらそういうのあるもんな。
うんうんうん、
あ、リアルやね。
まあ、
そういうのもあるんかな、
うん、
リアルっていう、
まあ、当時のまあまあまあある意味理解できるわって共感する部分もあるやろな、
あるやろな、うん、あそうか、うん、ちなみにそのちょっと話全然もう変わるけど、うん、エヴァを操縦できる人って、うん、エヴァンゲリオンのロボットやな、要は、うんうん、初号機とかは誰でも操縦できるわけではないの、
うん、そう、なんかシンクロせんとあかんねん、エヴァと。エヴァってまあ人間やねん、元は、元っていうか人間
の元に作ったっていう
イメージ、そうそう、作られた人造人間みたいなもんや
な。あ、なるほどね。
だから生き物やからそれに乗り込むってことは、あ、まあそのシンク、
はいはいはい、
人間と人間が
シンクロしてなか
った、ね、そうそう、
動かされる、そういうこと。だからあの子ら中学生が乗ってんねん、
そうそうそう、
あ、うん、だから大人は乗られへんねんな結局、
まあ、
持ってるイメージないで。
なんか子供の方がその感受性高いとか、なんかそういうのもあるんかもな、うん、
なるほどね、うん、だからあの子らが乗ってたんか、うん、
まあまあそこら辺の説明はあったんか知らんけど、うん、俺は記憶いないんだよな。
でもまあ誰でもが乗れるわけじゃない
ってこと だよ
ね。
そうそうそう、
なるほどね。
俺でも途中でなんか意味わからん描写あってシンクロ率みたいなのが出んねんな。
ああ、なるほどね。
エヴァと人間
パーセンテージみたいな。
そうそう、で今なんか40何パーセント、はいはい、ね、今日はちょっとあんまシンクロ率が低いなみたいな。
なるほどね。じゃあ日によって違うってこと、
う
ん、例えばシンジ君
が落ち込んでる時とかやったらシンクロ率低くなるとかな。
あ、精神もあるんや。
そうそうそう。
じゃあ 100% の時もあれば、うん、分かりやすく言えば 20% の時もあるということ。
で意味分からんのが 400% の時もある、ね、うん、
100% 超える時もあるんや。そ
うそう、パーセンテージ100以上あんねんやっていう。
確かに。
シンクロ率4倍ってどういう意味な
の？ 100% ってどういう時なの？
シンクロ率 400% ですとかって。おどういう意味やそれ。100超えるパーセントやろって。
確かにな。お前やな。それ、だから意味わからん表現多いな。
そうやね。
結局。
そうそうそう。
100超えてくるっていう。
100超えてくる。
シンクロ率ね。
うん、
ああ、そう
そこら辺はちょっと笑ったけどな。
そうやな。
400。
じゃあ、まあ、あと最後にしようかな、質問も、うん、ちょっと時間も時間でしょ、
うんうん
うんうん、なんかそのシンジが初号機に乗ってて、うん、なんか結構グロい、なんか暴走みたいになって、うんうんうん、 使徒がなんかまあ死んでるんかな、うんうんうん、まあ、ちょっと分からないけど、もう終わりかけてんのに、うん、それをなんかまあもっと引き裂いて引き裂いてみたいな食べてるんかな、
まあ、食べたりもしてる、
なんかそういう有名なシーンあるやん、うんうんうん、あれはどういうこと、あこれ無理か無理なやつかあれみんな分かってない、
シンプルに暴走やわな、なんかあれはエヴァって必ずしもパイロットが乗らんと動かんわけでもないねん、
うん、
なんかあの外部におってもシンクロしたら動くみたいな場合もあるし、
あそうなんや、
乗ってても、うん、エヴァがあの自分の意思でなんか動くみたいなこともあんねん、
あじゃあシンジ君の操縦じゃない時も動くってこと、
うん、だから暴走の時は別にシンジ君がこうしようと思ってやってるわけでもないねん、エヴァ自身が、
あなるほどね、
シンジ君の意思関係なしに大暴れして、
あでも制御機関みたいな、
そう機関みたいな感じで食ったりとか、もうわけわからんことし始めるみたいな、
あ、うん、なるほど、だからなんかその辺ちょっとあれよな、うん、ヒーロー今のダークヒーローっぽいよな、
まあまあまあ純粋なな、まっすぐなヒーローではないわな、
主人公っていう感じではないよな、うんうんうん、あなるほどね、うん、あでもなんか今聞くとなんかあれやな、うん、いろんなものが新しすぎたよね。
そうそう
やな。その95年の時に、うんうん、やっぱ描いてたそのまあガンダムヒーローとか、うんうんうん、まあ、今までの見てきたアニメの、うん、
まあ、勇者シリーズとか
な、あそうそうそう、だから誰しもがやっぱ主人公ってこうやろみたいなのを持ってたようなイメージの作品から全然離れた作品が急に出てきたから、うんうん、それで注目を浴びたっていうのは大きいかも。い
やほんまにセンセーショナルやったと思うで、
ね、
あれは。
あ
でまあ演出もなんか、まあ、こういう演出あるなみたいに思う部分もあったけど、まあ、お前が見に行ったその2本目のやつは、うん、特に気合い入ってて、うん、普通に映像の演出としても今見ても面白い演出はいっぱいあった。
あそう、
うん、だから映像としても見応えは結構あったわ。
あそう、
でも、内容は意味わからんかったけど
そこ重要やねそれが重要やねでもその当時さ、
うん、
それすごいな、うん、なんかその25話26話だけを映画で切り抜いてやってるっていうのもすごいなと思うし、うんうんうん、今までのダイジェストをただ流しただけだっていうのもすごくない、う
ん、まあな
映画館で、う
ん、まあまあ一応ちょっとオリジナルの演出も挟んではいるんやけど、
うん、いやでもそれでもな、うん、メインはもうほとんどやったことあるやつを映画館でやったってことは結構新しい取り組みのような感じするけどな。
まあ当時としてはな、うんうん、今はな結構なんかテレビ版を映画館でもう一遍やるってちょこちょこあるけど、まあ、
最近な、うん、こう、うん、そうやな、
うん、そうだからやっぱなんかいろんな意味でやっぱりエヴァって伝説の作品やったんやなって思った。
なるほど、改めて、うん、だからストーリーじゃないんや、
まあ、俺はな、
あいやいやでも、うん、いや今聞いても、うん、まあなんかストーリーにめっちゃこう熱入ってめっちゃ良かったっていう作品ではないような感じしたから、聞いてて、
まあ、でもな、いろんな方面から好きになれる要素はあると思った。
確かにな、
うん、あだから考察好きな人もめっちゃハマったと思うし、うん、
はいはいはい、
普通にあの世界観がなんか好きとか、
うん、中学生の女子が好きっ
ていうとかもありえると思うしな。
あとやっぱロボットとかのデザイン、
あ、そうそうそう、
あれはシンプルいいもんな、うんうん、やっぱ今でもやっぱインパクトあるもんな、うん、カラーというか、
うん、だからそういうほんまにいろんな方面から注目された作品なんやなと思った、うん、
あと音な、
音
音楽、
あ、
まあ、その主題歌なった歌なんかもちろんいい、あ
主題歌な
けど、いやその主題歌だけじゃなくて、
うんうん、
あの緊迫してる時の曲、
うんうんうん、ああ俺もそこら辺覚えてないな、
あ覚えてない、うん、いやめっちゃなんか俺音めっちゃ好きやねんけど、エヴァンゲリオンの、
へ
え、なんかその使徒が来てる時かな、うん、ちょっと俺表現できへんけど、うん、今めっちゃ頭の中では
ハミングできへん、
ハミングできへん、うん、でもなんかそういう時の音とかは好き、なんか危機感迫る
時の、あなるほどな、
そうでね、
まあそれぞれ聞いといてもらって、そ
う
そ
う
そ
う、まあ多分有名やと思うけど、音楽とかも俺結構耳に残るような、
うん、まあでもあったんやろな、ま
あ、あなた残ってないみたいけど、うん、でもあったような気はするな、
うん、うん、
そうっすか、うん、エヴァね、いやでもこれ見んの、
もちろんもちろん新劇場版4本、うん、またそれ見終わったらまたちょっと話しようかなと、
まあでもこれ見てまた変わるかもしれんしな、うん、
でまたエヴァやるからな、
え、
うん、
まだやんの、
そうそうそう、
この新劇場版の後が出るってこと、
そう、もうちょっとしたらかな、
そうか、
うん、
それで前テレビやったんか、 いやいや新劇場版
どうなんやろ
やってたで、
あそうなんや、あまあやるって発表されたから
そうちゃう、うん、あ
日付はまだ決まってないと思うね、いつやるか、
でもやることは決まってんねんな、
そうそう、でも監督はもう違うらしい、庵野さんじゃないね、
変わんの、
そう、
えちなみにこの新劇場版までは一緒、
庵野さん、
庵野さん、うん、
まあアニメは全部庵野、1話1話全部庵野さんではないねんけど、
あ違うんや、
そうそう、
なんかまた珍しいな、
まあアニメはでも基本そう、そういうの多い、アニメとかドラマは一貫して全員が同じ監督じゃないっていうことはようある、
あそうなん、うん、それは全然知らんかった、
うん、
あそうですか、
そうだからまあ一応その新エヴァンゲリオン、うん、その4作目、
うん、
で一応庵野さんはまあもう出し切ったというか、
なるほどね、
だもう引退しますってなって、で他の人にもうエヴァをバトンを渡したっていう形らしい、
なんかでもまた違う人が作ることによって見え方変わったり、
そうやな、
伝わり方変わったりしそうな感じすんな、
うんうん、なんかまあエヴァってやっぱ良くも悪くも庵野さんがめっちゃ出てる作品なイメージがあったから、なんかまああれをもうちょっと俯瞰してもっと整理した状態でなんか世に出せる人がおってもええんちゃうかなとは、
まあ、分かりやすいってことね、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
ストーリーは、
うん、あまりにもパーソナルな内容になりすぎてるような気もするね、
うん、
だそれはそれでまあもちろんおもろいねんけどな、
はいはいはい、
うん、もっと作品として完成度の高い大衆にもうちょっと寄り添ったもんになってもええかなとは思う、
なるほどね、うん、あそうか、うん、まあ、好きな人はこれ好きやろうな、
うん、
うん、当時も
だそこがいいっていう人も絶対おるから
ね、そうやな、
うんうんうん、難しいところ、
なるほどね、うん、エヴァンゲリオンか、
うん、
やっと見たよね、
そう
結構かかったね、
かかってん、そうやね、いろいろあってちょっと見るタイミングがちょっと合わせられへんくて、まあね、
そうか、
うん、
分かりました、ありがとうございます、はい、まあ、いろいろちょっとでも謎はちょっと解けたかな、
うん、
聞きたかったこと、
ちょっと俺もな YouTube で解説動画みたいなのあるから、
うん、
そういうの見るつもりはしてんねん、
あまだこれからも、
そうそう、もうちょっと整理したいなと思う、
なるほどね、うん、自分の中でね、うん、はいはいはい、ありがとうございます、
はい、
じゃあとりあえず今回以上でいいですか、
はい、はい、
そしたらですね、はい、マワグは毎週水曜日土曜日朝10時より配信してます、ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック各種サービスより視聴できます、マワグで普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画、一行お便りをお待ちしてますのでよろしくお願いします。で、今回ね、あの途中でも言いましたけど、
うん、
コア軍、8月の9日締め
頼んま
切りなんで、怖いね、
はい、
エピソード、うん、まあ、お便りをお待ちしてますのでよろしくお願いします。
コアエピ、
コアエピね、うん、はい、まあ、短くてもいいよね、
短いエピでもいい、
うん、音声でもいいよね、
音声でもいいよ、うん、
よろしくお願いします、
はい、
あとね LINE スタンプの販売しております、
はい、
であとすずりの方でもね、
はい、
T シャツ、ステッカー缶バッジとかを販売してて、うん、
キーホルダーとか ね
で一応ね、あの明日までが T シャツセール期間ということで、
うん、は
い、
8月2日までや
ね、そう8月2日までがセール、うん、なんか1000円引きになるんかな、
はいはい、うん、T シャツだけやけどな、
T シャツだけ、
うん、
うん、まあ、ぜひね、ちょっと興味ある方はこのタイミングでご購入お願いします、
うん、
で、まあ、あの LINE スタンプも、
うんうん、
まあ、あのすずりのグッズもね、
うん、
今の段階でもご購入いただいた方本当にありがとうございます、
あ、もう非常にほんまにもありがとうございます、
これも感謝申し上げる、
ね、いろいろ買って
くれた次第で、はい、あの通知来るんでね、
あ、そうやな、
そう
ちゃんと、
はい、うん、買ったよっていう、ね、う
ん、ありがとう、まあ、誰とかは分からんけどな、もちろん
なんか分かる人もおんねんな、
あ、そうなんや、
あの多分ちゃんと登録してる人は来る、
あ、向こう側の設定でな、
そうそうそうそう、あ、まあだからちょっと分かってる人は分かってらっしゃいますけど、
あ、まあ、LINE に関してはまあ全然分からん
か、分からへんな、うん、ということですいません、ありがとうございます、
うん、
ということで今回は以上かな、
はい、
で万吉くんステッカーございますので、ご希望の方は住所氏名記載の上送ってください、
はい、
番組のフォロー高評価もよろしくお願いします、
はい、
ということでコア君よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、ほんまに、
は
い、
じゃあそれではまた次回お会いしましょう、
はい、というわけで今回のお相手はタイガと
キツネでした、さようなら。